さあ今週も始まりました塩原敏行のしこめんネオ、9月4日収録の第29回、パーソナリティの塩原敏行です。よろしくお願いします。そしてアシスタントは NHK の番組ネホリンパホリンでゲスト役の人形として毎回登場するこの方です。
いや豚じゃねえわ。
これわかるな。
わかるわかる。これはわかる。
これネホリンパホリンじゃないの。
ネホリンパホリンじゃない。
パホリンになってんだけど。
パホリンどっちだ。
わかんない。あのね豚のねやつ毎回出てくるよね。
あれすげえ面白い。
面白いよね。山ちゃんと優がやってるやつ、ね、
そうそうそうそう。
あ、豚じゃないんですね。
豚じゃないです。
何ですか。
木村です。
あ、木村さん。よろしくお願いいたします。
覚えてください。もう何回やってると思ってるんですか。
で、先週に引き続き、劇やり投げの劇団員の浅見直樹さんと白川紫音さんのお二人がゲストに来てます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃまたこの4人で。
よっしゃ。
じゃあ、あの出演者からいただいてた、お便りどんどん紹介していきましょう。
はい。
じゃあ、木村さんの方から。
はい。
小林くんのやつとか行きますか。
はい、では行きましょう。テトリス出演の小林義則さんより。
はい、
はい、最初、身の程お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
演劇っていつも四苦八苦しながら作ってましたが、こんなにも四苦八苦して作るものだということを思い出しました、うん、はい、塩原さんとはまたタリーズ行くような公演でご一緒したいです。
やべえやつだ。
タリーズ。
やべえや
つ。あ、タリーズっていうのはね、これありまして、
地獄のタリーズ。
どういうこと。
三鷹の固定の稽古場では8月入ってからは短編の中の短編の稽古をしてたわけですよ、
はいはいはい、
でそれと並行して稽古場のシーンを作らなきゃいけないので、その構成部のさっき、先週挙げてた身の程構成部っていう、
うん、
あのメンバーがすぐ近くにある三鷹の駅前のタリーズで構成会議をするっていうのが通例になってまして、
はい、
そこがもうなんかしんどすぎてだんだん地獄のタリーズになってきたっていう。
だってそれ今後タリーズ見るたびに思い出しちゃう。
いや本当そう、もうね行きたくない。普通に
しんどい話をしに通っていた場所っていうのがタリーズ。
そう、最初の方は構成考えて頭を煙吹かせながらその文字を起こしたり、みんなのエチュードの映像を見てカタカタやってたのが、後半だんだんキャスティングをどう変えようかみたいなガチの話みたいなのをする場所になって、その度にみんな胃がキリキリしながらあそこで話す。あのキャスティングが結構ねいろいろとね途中で変わったりもしまして、短編 の4作品は割と早い段階で、劇団側からこの構成でいきましょうっていうのをいただいてたんで、それすごくいいなと思って、全部身の程にかかってそうな作品だったから、うん、これでいこうっていうのは決まってたけど、そのキャスティングがいろいろと2案も3案もあって、そうなんですよ。例えば塩原なんかは膝の高行の役が最初当てられてた、その劇団側から用意してくれてた役だったんだけど、をなんだろう、その主人公である直樹がやって作品を作ってる役だからっていう風にしたら全部が一本つながるんじゃないかっていうので、例えば提案をしたりとか、なんかいろいろあったんですよ、
はい、
モーモールルギャバン の2回目を沢原くんと小寺さんの2人組っていう案が最初あったんだよね。
ありましたね。
そっからいや、これは田中くんだけ巻き込まれてて、その沢原くんが無理やり始めていくみたいな、うん、同じシークエンスで始まっちゃうみたいなのにして、小寺さんはその代わり外れた代わりに、今の膝の母の役をやるっていう流れだね。で、母の役も元々は浅見さんが
俺やりたか
った。
わーわーして楽しそうだから
ずっとやりたいって
言うよ、
お母さんやりたいって言って
すごいやる気満々だったんだけど、ちょっと意味性がある高行の役をやってもらった方がいいんじゃないかみたいなとかあって、そういろいろと
言
い
出して
、いや俺も高行のセリフ結構覚えて
たやってたね結構。
そうやってたんですよ。
そうなんだ。あ、そうなんだ。
だそういうキャスティングの変更とかって、まあ覚えるセリフを覚えるとかもあるし、あと気持ち的な問題でさあ行こうみたいなのもあるから、うん、結構重い決断じゃないですか。それをタリーズで例えば豪輝くんとか小寺さんを呼んでこういう風にしませんかっていう相談をする、結構地獄感満載な、
そこに呼ばれたら何の話をされるんだろうって、そう
何だいみたいな感じで、そうすごかったです。
すごい本気の沈黙の時間がある
。
すごくない、
マジで切れてる。
人8人ぐらいで本気の沈黙があるんだぜ、すごない
と思えば 飯塚奈々子ちゃんがあのすごい音量でタリーズで喋る声の大きさじゃねえだろっていう大きさで、そうそう、私は豪輝さんがこういう風に出てほしいしみたいな感じの、
完全にフロアに響き渡る、
全員聞こえてるみたいな、
なんだ修羅場じゃん、
修羅場
周りから見たらさ、
めちゃめちゃ修羅場だったよ。そうだから周りのお客さんがちょっとずついなくなって、
怖い、
あ、俺らのせいだなっていうのはもうだいぶ感づいてたけど、
本当申し訳ない、
申し訳ない、本当ね、
7個だけは気づいた、
7
個以外でみんな
気づいた、
あの子はどんどん視界が狭くなっちゃうから、
だってもうそのタリーズの人からしたらまたいるよ、あいつら、
そう、あいつら、
ま、
そう絶対もっ
とまた来てるよ、
また嘘でしょっていう、
しかもなんかもう来るたびにそのプラスでアルファの人が違うし、そうそうそう、なんなんだこいつら、
なん集まりみたいな、
あでも俺はあの構成部に入ってたけど、そんなに関わってない、
あそうそう、
割とプレイヤーにしてて、
そうそうそう、
だからある種もうやることやろうぜっていう気楽な立場だったから、なんかここその決定とかこうしましょうってなったら、まず OK じゃあまずやろうって、
うんうん、
だから役変わってもガンもうすぐセリフ覚えて
る大丈夫だみたいな、そうだから結構構成部はそのメインで劇団員の奈々子ちゃんとしおんくんとあと塩原が文芸女子みたいな形で入って3人でメインで進めてて、あさみさんはそこで出た決定のなんていうの、もう本当プレイヤーとして全うしてくれなければ、うん、収集つかねえぞっていうところを逆に全部任せるっていうスタイルに変えてったっていう、
シオンか、シオンにあさみさんどうしますって言われた時になんか俺は舞台上で頑張るって言った瞬間からも
う
構成部とか気にしなくなった、
いいですね、
あそこでちゃんとパート分けしなかったらもうグダグダになってたから、あさみさんはプレイヤーに徹してもらおうっていう感じだった。
セリフ覚えるの早いですね。
俺早いんだよ。
早い。めっちゃ早い。
手にしないだろうから。
めっちゃ早い。
だあの頭のド頭の挨拶から挨拶面からじんわりと作品に入ってくみたいなのも、うん、そう、あさみさんだったらもうすぐ覚えるんだろうって言って、カタカタカタカタ打ってったりとかして。
あそこの箱と話してる時の俺のセリフはあれ元々腰が言ってるセリフなの。
え、二つとも？
初演は。
あ、箱が？
箱は三沢が言ってて、俺が言ってるセリフはコシが言ってる、
それを二人分、
そうね、一、うん、個は録音だけど、そう
そう、
だそういう意味ではもう本当タリーズはマジでもう行きたくないっていう
確かにな
舞台監督の鈴木沙織さんがすぐ近くの席に座ってんのに一切俺らにコミットしてこないっていうのがあいつら厄介って思われてたんだろうな、
気づかれてたのか、まあ、気づかれてるか
絶対気づかれてる、すごい音量だからね、
確かにな、
うん、でも小林さんはまたタリーズ行な公園で、
行、はい、な公園で
ご一緒したいです、
どういう気持ち？
小林さんがいて本当
良かった。
小林さんがマジで、あの具体的にじゃあどうしていくのっていうのを結構割と俺たちの思って2歩早めぐらい言ってくるの、
そうそうそうそう、小林くんがバリバリの劇団育ちだから、
そうですよね、
クロモモリブデンで、
まあ、劇団員ってこうあるべきだなと思った、
うん、すげー劇団員っぽかっただから結構具体的に稽古の進め方とかそれの解決方法とかをこう何個か提示してくれて、どれか選ぼうぜとか、あと黙ってたら話進まないから一人ずつ意見を言う時間ちゃんと作ろうとか、そういうすごい具体案をねたくさん出して
くれて、ちゃんとなんか歩みを進めてくれる人、
出たら出たらでじゃあやってみるっていうところまで進めて、
なんか良かった、
めちゃくちゃ良かった、小林くんに助けられた
ら、あとマジでラッキーだった
ね、ほんとそう思う、
なんかいろんなタイプの人がいたんですね、
そうそうそう、
話を進める中でこういう人がいたら、
そうそうそう、
なんか進むなっていうのがそれぞれいた感じなんです、
そうなんですよ、
とにかくやろうぜって人と、やっぱりなんかその気持ちで動きたいっていう人もいるし、うん、そうなんか関係性が的になんかできないっていう人もいるし、うん、いろんな人がいて、でそしてやり投げメンツはいろんな意見を全部聞いちゃうから、うん、うん、そうそうなっちゃうから
大変だ、
そうだからそうなんだよ、本当に構成を作る時もこういう提案をしたけどなんか異論があるんだったらちゃんと全部吸収っていうか、聞けるかどうかは分かんないけどちゃんとそういう意見があるっていうのも受け入れて一個も取りこぼしがなくいこうっていう風に、そう、演出がせっかくいないんだったらみんなでそういうやるっていうことだけは大事にしようっていうので、
なんか、うん、そうだね、意見聞いちゃうけど聞いた上でショックを受ける時間があるから我々ちょっとね、
あるある、全然
ダメージを受ける時
間がある
から、俺もだいぶあったよそれ、
受け止めたから
そうだよな、
すげえ頑張って作ってきたその構成の草案をやってよしこれでいけそうってなったら、あの稽古が終わった後に秋野くんがすごい全部をひっくり返すようなことを俺に言ってきたのにマジちょっと切れそうになってましたおめえ今言うのかよって思ったけど、でも確かに的を置いてたからこれは取り入れてあげないとなと思って、それでまたちょっと変えたりとかして、そういう作業を何度も何度も繰り返して、
すごいな、
ピラミッドではないんだよ、だからそれ 構造が台形なんだ
よ。あ、そうですね。そう、台形のピラミッドの中で、
台形でなんかそのなんかどうやらなんか、はい、上っぽい人が数名いて、そこが同列で、
そうなんですよね、
同列で同列の人にみんな意見言って、みんな等しくダメージを受ける、うん、謎の手法、
パッキリトップダウンって感じじゃなくて、そう、割とみんながその辺が合わさってるみたいな作り方、
大変だ、
逆に大変なんだよね、うん、すぐ決まらないから、それって時間はめっちゃかかる、
そう、この人が言ったことがっていうのがない
よね、うん、そういうのがあった方がいいすごい強硬に川村亮太っていうデザイナーが主張したんですけど、その人があの社会人今やってるんで全然来れないんで、
そうなんだよね、
口で言ったものの
結構むずいぞっていう、う
ん、誰がトップになるんだっていうので、
そうなんだよね、
まあそうだったらみたいな、
だからまた話蒸し返すけど、俺がトップになろうと思ってキュータルやってたし、
そうなんだよね、
自分で蒸し返す、
いやでもそうなん
です
、地獄だったね、
何かがトップになって
る、あの才能なかったの
なかなか、
そうなんだよね、だから小林くんも結構自分で作演とかした劇団持ってた人だから、で俺だったら全部強権的にこれでいきましょうって言って演出もガンガンつけていっちゃうけど、そうしないところがすごいっていう風に言われた、
なんかそう言われたもん、なんかどんどん決めて引っ張ってほしいって言われたけど、うん、できなかったんだね、
結構難しいね、
やり投げにはいなかったよね、それが、うん、それをする人は
なんか見に行った後に、やり投げを見た後に、一緒飲みに行ったじゃないですか、うん、出てたからなんか、うん、その時に小林さんがなんかそのやり投げの劇団員と客演っていうのじゃなくて、うん、あ、もう今この座組がやり投げになってるんだなって分かった瞬間、うん、あ、もう俺も意見言っていいんだなって思って、すごいなんか言えたっていう。
でもほぼそうだったね、本当にみんなでやり投げみたいな感じ、
う
ん、
座組がやり投げだったっていう、うん、
溶け合ってたね、もう意見とかっていうか思考が溶けてた、もう俺の意見じゃねえこれはっていう風に途中で
エヴァンゲリオンみたいな、うん、
これは俺が腰に言わされてんだなっていう風に普通に思うようになってきたの、あの意見が、うん、あの稽古場さんって言われてる、あのみんなで やる気になってくシーンも、最初エチュードやってもらって立ち上げた時にめちゃくちゃ論理立てられてロジックで話をしてたんだけど、なんかちょっとアガリスクとかだったら全然成立するんだけど、これやり投げでこれはちょっとねえなっていう風に思ってきて、ガンガン自分の中の腰が、いやお前果たしてそれでいいのかみたいなのをプレッシャーかけてきて、ダメだダメだって思ってどんどん感情とかその時思った論みたいなとか少し破綻してても、みんながそれぞれ思ってることで出来上がってくっていうシーンにしたくなって、実際俺らがそうだったから、そういう合議を作っていくみたいなやつに変えていったんだよね、
なんかね、やってたね
なんかその、なんか音声のプランとかも本当に小屋入りしてから作ったから、何も決まってなくて、その舞台作るときにおおよそこういう音とか光がいるだろうっていうのをどんどん作っといて、いざじゃあ場当たりっていうか、もう
舞台稽古ですね、
そう、舞台稽古プラン作りみたいなやつやってて、それをなんかそのシーン流しながら、それでなんか見て、こういう、この光はこういうのがいい、この音はこうがいいとか言いながら、みんなで見て、みんなで、そのシーン出ない人がみんなで見ながらやって、
そう、すげえな、
みんなで作って、
そう、だからそれでみんな結構、みんな、なんかその同じ権力、同じなんかそのパワーバランスで意見ばーって言えたから、すごいよかった、だから俺とシオンがさ、ビデオをつけるタイミング、これがいいよねって言ったらさ、秋元がすごい端っこの方で
切れて
絶対違う、
そう、
一
番ありえない、
何
一番ダメって
、何何何結構言うんですよ、
そう
秋元君は結構言うの、
すごいアナログスイッチ、
うん、ちゃんと言うんですよ、あの人は、うん、
耳逆さまなくせに、
そう、耳
がいや、何やねんそれ、
秋元君耳逆さま事件すごいある、そうそ
う、秋元は耳が逆さまだから、秋元のこと知ってる人は耳見てください、
よく見ると、
何怖い話、
耳逆さまだから、
耳タブが上にあるってことですか、
なんかそういう感じ、なんか 3D とかでキャラクター造形をするテクスチャで間違えて右耳と左耳を逆につけちゃったみたいな
バグじゃん、
バグだね、よくよく見ると逆なんですよ、
チャームポイントだ
よ、
チャーム
ポイント、気づいてなかった、
あ、でしょ、だそれはね、髪がちゃんと、俺らはあの楽屋でバンダナして、その何リンパを流したりとか、
何してんだ
よ、秋元顔面マッサージするんだ、
一番ちゃんとやんの、
ほんまちょっと前
に、いいじゃねえか、
髪も一人だけドライヤー持ち込んでちゃんとや
ってる、いいだろ、
そういう時に見れる、耳があれ逆じゃないって言って、作画担当疲れてない、
作画崩壊した、
そんな作画崩壊なかなかないよ
ぜひね、あの秋元を見るチャンスが
あったらね、見てほしい、
耳を見てほしい、
ね、
逆になってるから
逆さまだから、
逆さま
そんなやついねえからな初めて
出会った、聞いたことない、聞いたことない、
そう だってそういう意味では大将さんも同じぐらいの立場で話してくれて、
結構本当にあの演出意図とかになんか言ってくるから、ここはこういうことでこうなんだよね、じゃあこういうなんかそれだったら今やってることはよくないと思うから、
う
ん、ちゃんと考えた方がいいとか、
そうそうそうそうそう、結構言ってくれるっていう。なんか照明もその朝日さんという方で、俺がそのまだ稽古場にいた段階で演出家がいないから、その音響打ちみたいなのがそんなできないじゃない、うん、と時に俺全部の稽古を見てたから、ちょっと軽くイメージだけ伝えといて、抽象的なこういうやつと、あと区切れる照明と、あとめちゃめちゃベタの稽古場っぽいその全明かりみたいなやつとか、こういうのとかを何個か指定しておいて、そんだけあったら多分対応、あとは当日でできると思うんでお願いしますって言ったら、もうバンバンにやっぱつっといてくれて、後から削ってできるから、もうガンガンつっといてくれて、そっからこう削ってって、これは使わないからいいみたいなとかで、うんうん、とりあえずたくさん釣っといてくれたっていうので、すげえ
大量釣
って、ものすごい量釣ってありがとうございます。
あと舞台美術もあれ、あの本当に身の程をやろうとした舞台美術だから、
あ、マジで、
そう、もう、そうだよね、先に進んじゃってたから、そう、作っちゃってたから、
美術は待てないから、
そうそう、あれでやらざるを得なかった、
うん、
いやそう、スケッチブックにも似たような形の図面は書いてあって、
本当の腰のスケッチブックにそういうことが書いてあったりして、
そうあれでいかに俺たちの身の程をやるかっていう勝負でもあった
から、すげえな。
そうでもなんかそのスケッチブックを見た時に、腰くんの、腰くんがずっと来てなくても1ヶ月ぐらいいない時に、そのパラパラ見てる時に俺見つけちゃって、その何主役のコウくんのとこの名前に塩原さんっていう風に書いてあったのを見て、あ、俺主役のその設定だったんだっていう風に思った時に、なんかちょっと大きめの声でちゃんと構成とか演出に声出さなきゃダメだわっていう風になんか使命感が生まれちゃって、それでああいうなんかキャスティングとかもちゃんと、まあ結果的に自分が出ない風な形になってしまったけど、それを唯一言えたのは俺しかいないなと思ったから、
俺がコウくんだって、
まあまあまあ、
てか、
てか他の立場の人だったら言いづらいだろうなと思ったけど、まあ、俺がそういう風に言えば、まあ、言ってしまえるなって思ったから、こういうキャスティングにしませんかとか、結構そういうのを割と大きめの声で言わせてもらったっていうところがあって、うん、コシ君がそういう風に指名してくれてたからこそちょっと言わせてもらおうっていうのはなんか結構あった、使命感が生まれたあの時に、あ、そうなんだと思って、
何感動的な話、
まあ、どっちかっていうと俺はちょっとした呪いみたいなものだと
思う、まあ、呪いだね、ほぼ呪いだな、
あらあら、こう俺もあの前書きを書いて、あ、呪われたなと思って、
あ、自分で
前書きを書いた段階からすごい見れなくなった、あんまり見れなくなったっていうか、あの何前書きを書く前後でスタッフが変わってしまった、
うん、
自分が、
なんか勝手に書いたからね、
勝手に書いた
から
ね、前書きね、
勝手に書いたから、うん、あーなんか自分が作ったものをやってるっていうのが、うん、なんだろうな、ちょっと違う感じになった、
恐怖の前書きでしょ、
恐怖の前書きね、
でもあいつも喜んでると思うよ
だからそれ死んだやつ
死んだ、
死んだんですか
あのここの3人は内部の人だから分かるけど、うん、私に関しては本当に言われたことが本当だと思っちゃうから、
実は俺らが死んだんだけど隠してて、そうそう、三鷹の発表に合わせて病気っていうことにしてるだけっていうことはの真偽は皆さんには分かりませんから、
いや本当に本当に、でもご両親も見に来て喜んでると思いますって言われた時は本当、あ、でもそうなのかなって思った、
いや
喜んでくれるといいよね、
だ俺も今になって思うと、コシ君って本当はいないのに劇団員の人たちがいるって言い張ってて、なんか最初顔合わせの時に確かにそれっぽい人はいたの、あ、初めて会った時にあれは劇団員が嘘ついて、コシっていう存在実はいますよっていうこと、架空の人物を俺らになんか紹介してるだけなんじゃないかっていう疑いは今もあるあれそいついるっていう、
じゃあ他の人のなんか質問とか、
小林さんのまだ、
小林さんのまだ終わって
ない、まだありますからね、
小林君の質問、ね、
小林さんからの、
はい、
質問です、しおんくん、しおんくん、あさみさん、
はい、
お疲れ様でした、
はい、
聞きたいことはないかな、
はい、
元気になったらゆっくりやり投げを再開してください、
あ、元気になったらっていうのはコシ君だってことだね、 そうですね、やり投げ次回はまだ決まってない
決まってないですね。
そうなん
です、
いろいろ予定あったけど、うん、
ちょっと一回白紙になりました。
まっさらにしましょう。
そうだよね、
白紙にしましょう。
いやだから本当に雑談だけどさ、こういう事態を起こしちゃうとさ、やり投げ今まで結構外側からのそういうショーケースのオファーとかいろいろあったけど、マジでなくなるようになって、
マジで
なるほど、それだけがリアルに痛い。
一回トラブルみたいな感じになると、
まあね、だって脚本お願いしますって言いづらいっしょ。
そうね、
そっか、
それは言いづらいわ。
確かにね。
いや
でもまあゆっくりじゃないですか。ゆっくり
ゆっくり再開してください
。浅見は元気ですからね。
浅見はバリバリ
元気。浅見マジで
元気。シオンも元気です。
シオンも元気。
いろいろいろいろやるかな、やらないかな、わかんない。
そうです、浅見は元気だそうです。浅見とシオンは元気だそうです。
ぜひぜひね、なんかあったら声かけてください。やり投げの劇団員自体は他みんな元気なんで、声かけてください。で、告知はある。
告知がですね、年明けは浅草にいます。詳しくはまたどこかでお伝えしますということです。
浅草で何かやる
ってことね。浅草で何かやるというだけ、う
ん、でも小林くんどっかでお伝えするって言っても SNS やってないんだよね。
どこでお伝えする
どこでお伝えするつもり
だって劇団も休止になっちゃう
んですよ。そうなんだよね。小林よしのりの出演情報
はクロムモリブレンツイッターは生きてる。
あ、そうなんだ。じゃあそこで
ちゃんと100円情報をずっとつぶやいてる。
お、
すげえか細い線で追っかけ
て、うん、なんだろうなって思いながら、でもあのずっとクロモリのフォローしてたから流れてきてる。
そうなんですね。じゃあ次はこれいきますか、はい、太田さん、太田、
あ、はい
はい、大好き、
お大好き、はい、テトリス出演の太田彩音さんより、
はい、
一言感想、私にとっても身の程を知る夏になりました。ありがとうございました。皆様お疲れ様でした。
ありがとうございます。みんな身の程を知ってたって ね、
身の程ね、
流行語ですよこれ。
いいコメントじゃん。いいコメント
だよ。身の程を ね、
そうなんだ
よね。かわい
い、かわいい。
はい、じゃあ、浅見さんとシオンさんへの質問です。
何ですか、
はい、シオンさんがピンクモヒカンにしたきっかけは何なのですか。
これね、
そういうことですよ。
この人こんな今普通、すごい普通な風貌してますけど、大学時代だよね、
はい、
はピンクのモヒカンだったって話を聞いて、俺すべての辻褄だったなるほどって、こいつはパンクスだって言って
大学時代はモヒカンだったっていうのは、はい、あの事実で、ピンクのモヒカンだったのはその公演の一時期だけで、
公演
のため。
ピンクはそっか、
そういうことその時に役でっていうか、その時は舞台上でバンド演奏するみたいな、
あ
で僕がバンドメンバーで、
あそういう役だったんだ。
ただシオン、俺もモヒカンの時期あった。
マジであ
ったの。
そうなの。
あった、プライベートだった。
ピンク
じゃない、ピンクじゃない。
え、実はナナコちゃんもあるとかない？
ないかな。
実は劇モヒカンとか。
コシさんは
今年はあの髪型
ずっとあれか。
劇団内でそんなかぶりってあります？
モヒカンかぶり、
モヒカンかぶりはあります
。初めて知ったって今、本
当に結構尖ってたってことだよね、モヒカンだったって。
まあ、あの、うん、こう一番最初にモヒカンにしたのは高3の時で、
なんで
ちょっと血迷って、キュービーハウスに行って、キュービーハウス行って、どうしますかって言われて、どうしようかなって、もうモヒカンでっていう思いつきで言って、
ソフトじゃなくて、
うん、じゃあモヒカンでって言ったら、あ、うち病院じゃないといいですかって言われて、
お、
まあいいですって
言った
ら、ヒカンにしてくれて、
やってくれんの、
やってくれました、
1000円で、
1000円で
モヒカンしてくれんので
、1000円モヒカンにした後はずっとでもセルフモヒカンに、
あ、自分で
バリカン買ったら全部自分でできるんだ。
バリカン入れるぐらいのモヒカンって結構ガチモヒカンだよね。
5ミリの、うん、まあ、コンコン、
真ん中はちゃんとしてる。
ちゃんと立てて
、
モヒカンセットめんどくさいよね。
いや、
大変じゃない？
あの直毛だから、
あ、
基本何もジェルつけないと、
う
ん、ふわってなんかパイナップルの葉
っぱが広がって
、ジェルつけて、
う
ん、ガッてやればそれだけ
立つの。
あ、そっか、
そうなんだ。へえ、やった。そんな知識ね、北斗の拳の人しか必要ないでしょ、その知識。
あの時代じゃ整髪量あるんですね。
あの時代の 2000X 年に、確かに
油かなんかで、
油
か
なん
かで、バー油とかでやってみる、わかんないけど、
貴重そうだけど、
貴重そうだけど、ね、あんまなさそうだけどね。そうなんだ。 きっかけはって書いてあるけど、きっかけじゃあキュービーハウス、
キュービーハウスで思いつきっていうのがもう引っかむきっかけで、ピンクにしたのはその公演のため。
あ、なるほど、ちゃんと答えになってますね、はい、ありがとうございます。
あさみさんはなんでもう引っかむしたんですか。
かっこいいかな
って分かりやすい、あさみさんはね、真人間だから全部の動機に説明がつくから
いいですね、理由がないってことがない
ん
です
ね、分かりやすい、うん、
とてもいいですね。はい、で告知がですね、うん、田中くんに任せましたとのことですね。
あ、なるほど、
同じ楽器方がね、
同じ劇団員の、はい、じゃあ後ほどですね、
はい、じゃあ僕から田中くんからいただいたメッセージを紹介しましょうかね、はい、モーモルルギャバンが好きな女の子より田中健介くんよりお便りいただきました、稽古中で大喜利部分を考える時間がないのですが、幸せ学級崩壊が9月に音楽スタジオ公演をするってのと、雨の一座という団体で10月公演することを宣伝してほしいですっていう、全然あの質問も感想もない、
すごいね、なんだろう、嫌です
告知だけしてくれ
て告知だけでも太田ちゃんが出るから幸せ学級崩壊が9月にやるってことはちゃんと言っておきましょう。
ただこの放送時点では
終わってる、
終了してるますね、
本当だ、
終わってる、
あ、残念、
ごめんな、
じゃあ書面であの書いてきます、あの7日の配信のやつにちゃんと書いてきます。
雨の一座かかん、
雨の一座は10月公演なんで音声で間に合うね、うん、間に合います。
でもこっちは太田さん出てない、
出てないから告知はしなくていい。
厳しい、かわいそうだ、
田中君に厳しい、
急にジャッジ、田中健介に厳しい、
田中に厳しい、ね、どうだ、もう1本ぐらいいけるか、
いけますかね、
こっちもいきますか、
はい、こちらはですね、演出助手の松崎ルミさん、
あー、ルルル
ルルル
ルルル
ルルさんより、はい、
通称ルが3つで、ルミでルルルですね、
はい、うん、身の程お疲れ様でした、
はい、
短い期間でしたがとても濃い夏でした、
は
い、
そうですね、
素敵な思い出になりました、
マジか、
あと一番年下ということでたくさん甘やかしてもらってありがとうございました。
あ、ね、そうなんです、すごい可愛がられてて、
そうだ、ね、
座組のマスコットみたいになって、みんなめちゃくちゃ可愛がってたね、
ルルルルルルさん、
うん、ルルル、そう、ルミで、
はい、じゃあ質問ですね、しおんさん、あさみさん、こんにちは、
はい、
私はこれから将来を考えていく年になっていくのですが、
はい、
お二人はそのくらいの時期はどんな感じに過ごしてましたか。
あ、だから21歳、22歳ぐらいとかですね、
大学
3、4年ぐらい
の頃かな、終わるかなっていう頃は、うん、もっぱら働きたくないなと思ってました。
あ、就活自体はしてた、
してました、してまして、全敗みたいな、そういう、まあ、何せやる気がなかったから、
あんまり
やる気がないのが ES にも面接にもにじみ出てたんだろうと思います。
落ちるべくして落ちた、
落ちるべくして落ちた。
でも、ね、ICなのに、
唯一受かったのがその音響の会社で、その時はあのちょうど学内公演と面接がかぶってて、
うん、ほうほう、
あのすごいあのザクッと面接をしました、じゃあこれからすいません仕込みに行きますみたいなことを言ったのが、こうそうしたのかな、
こうそうしたんだ、こいつやるなみたいな、
実践があるぞ、うん、実践経験があるぞ、
まあ、結局ブラックだったからやめたんですけど、
まあね、そういう、そういう系はね、結構ね、うん、多いからね。でも ICU なのに語学とか全然関係ないあれ、
そうです、ね、
就活の
あれ
になったんだね、
就活の、
あさみさんってその頃はどうでした。
俺何も考えてなかったです
大卒でしたっけ。
俺高卒です。
高卒、
高卒でプラプラしてお芝居やるっつって東京来て、
あ、へー、
21だから多分初舞台ぐらいじゃない。
高校って卒業してすぐやっぱでも就職する人多いんじゃない、そうでもないですか。あの、
あ、多いよ、大学行かない人は。うちの地元は本当に職人になる人多かった、
あ、
風呂場のタイル張りとか。
でもそういうのにはならずに
現場の足場けとか、
そうだもん、
なんなかったね。
へー、プラプラして
プラプラして。
最初の視点って何だったんですか。
ね、あのね、自分が聞いた情報より敵の数が多いことにビビる武将の役だった。
なんだそれすげえ小物感半
端で、3人ぐらいって思ったら100人ぐらい来ちゃったみたいな。
めちゃめちゃ小物感あるな、
4000だと思ったら3万みたいな。
うわ、すげえな、
だいぶいるな
何人みたいなって言うとね、
何
ちょっと時間があれなんで
最後
すいません、
告知だけ
すぐにさせてください、
は
い、
じゃあ、しばらくは実習してますが来年の1月末に王子小劇場で役者します。よければ来てください。ツイッターでたくさん宣伝すると思いますのでそちらで詳しいことはチェックお願いします。
はい、そのことですね。ルルルのツイッターをチェックしてください。
してください。
はい、こんなところですかね。いや、ちょっと最後駆け足になっちゃったんですけど では、今週もこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
浅見と
シオンと
木村でした。
さよなら今日。